もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
35歳です。
35歳。結婚してます？
してません。
お一人ですか？
子供たちと暮らしてます。
子供たちということは、離婚して？
そうですね。
どのくらい前ですか？
もう数年前になりますかね。
数年前。で、子供はお一人？
3人います。
3人。何歳ですか？
上から高校2年生の男の子。
はい。
中学2年の女の子。
はい。
小学校1年生の女の子です。
それを3人、あなた一人で育ててると大変ですね。
大変ですね。
で、仕事も知ってるんでしょ、あなたは。
でも家で仕事してるので、その辺はまあ融通が効くので。
あ、そうですか。
はい。
はい、わかりました。それでどういうことですか？
小学校1年生の娘の悩みなんですけど、
はい、
まあ、小学校に上がって新しくお友達ができたんですよ。
はい、
そのお友達と仲良くする分にはいいんですけど、
はい、
まあ、お互いの家を行き来してると、
はい、
まあ、うちも私がいるときは別に上がっていいよっていうふうにしてたんですけど、
はい、
やっぱりその上がるときに自分の家じゃないから、
うん、
お邪魔しますって言おうねっていう風な話はしてるんですよ、
うん、
でそれをもう何ヶ月もしてるんだけど、
うん、
なかなか身につかなくって困っていまして、でうちの自分の子にも言ってるんですよ、
はい、
でお友達のお家に行くときはお邪魔しますって、
うん、
お家にいる人に言おうねっていう風な話はしてるんですけど、
はい、
ちょっとついこの間ちゃんと言えてるのって聞いたときに言えてないって言うんですよ、
はい、
なんで言えないのかなって聞いたら、
うん、
言うきっかけがないんですね、要は、
うんうん、
お友達のお家に上がるときに誰もいらっしゃらないというか、お母様いらっしゃるんですけど、
うん、
部屋にこもっちゃってるんですよ、
うん、
なのでお友達のお家に上がるときに上がるんだっていう意識でお邪魔しますってことが言うきっかけがないんですよね。
それ小学校1年生ですから、なんとなく反抗してるってことはないんですか？
そういう感じじゃなくって、
うん、
遊んでたら忘れちゃうと、まあ、私としては、まあ、忘れちゃうのは分かるから、お友達の、ね、お家に上がるときはお邪魔しますって言おうねっていうのを言ってほしいかなと思うんですけど、
うん、
自分の子供もなかなかできなくって、でそのお友達も言っても何ヶ月もできないんですよ、
うんうん、
なのでしばらくお互いの家を行き来するのやめようかって話をしてるんですよ。
誰と話してんの？
子供とです。
子供と、
はい、
子供はそこまで言われると反発するってことないのかな？
どうでしょう、ちょっと試してやってるんですよ今。
だって友達同士がうまくいってれば、
うん、そうです、そうです、いいと思うんで、別に公園で遊ぶ分には問題ないんですよ。
うん、
だからそのお友達の方が、
うん、
家に入れたとしてもいたずらが始まっちゃうんですよ。
あ、
他のお家に入るっていう意識がないのかなっていうのは感じてるんですよ。ちょっとずかずか入ってきちゃうもんで、うちに。
あなたとすると小学校1年生とはいえずかずかと入ってこられるのは面白くないわけですね。
そうですね。
そこら辺のところじゃないのかな。やっぱりあなたの友達のやる行動が面白くないという気持ちに友達の方は反応してるんじゃないの？
どうなんでしょう。なんでそれをそんなに厳しく言われなきゃ分かんないっていうような表情してます。
だからなんでこんなことがそんなに重要なのって友達は思ってるんでしょうね。
うん。
わかりました。それで今この友達のことで小学校1年生のがあなたの教育方針とはちょっと違ったようなことになっていると、どうしたらいいでしょうかっていうことですか？
はい、
わかりました。今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ね、
はい、
子どもの世界っていうのは、うん、親が思っている世界とは違うんですね。だから先ほどのいたずらって言いましたね、
はい、
あるいはあなたのお嬢さんもいたずらって知ったかもしれない。
はい、
でもお友達がした時に、あ、これママに叱られるって頭がなくって、一緒に楽しんでるかもしれないんですよ、実は。
はい、
子供の世界ってそういうことなんです。
うん、
で、
はい、
ちょっと聞きますけども、いたずらって何ですか？
はい、 うちちょっと爬虫類飼ってまして。
何の爬虫類？
トカゲですね。
うん、
トカゲ、大きいケージに入ってるんですけど、はい、そのケージをバンって開けて、うん、まあ、開けたら当然びっくりするし、
はい、
トカゲの方が、
はい、
逃げちゃう可能性もあるじゃないですか、
はい、
まあ、その場に私がいたからやめてねっていうことを言えたんですけど、
そしたらあなたはお子さんをしつけできてないってことじゃない？そうでしょ？飼っているものをお友達がやっちゃったわけですよね。
そうですね、
やめてって言えないんですから。違いますか？飼育するってことは親が子供に教えていくんですよね。
そうですね。
それがお子さんに身についていればそのお友達が開けてしまった時にもダメ、ママに惹かれちゃうかって言っているわけですよね。
そうですけど、その時見てなかったんですよ。
誰が？
うちの娘が違う部屋にいたんです。
どうしてそんな遊び方するの？お友達に家を開けたくないってお母様が大事な生き物がある部屋をその女の子が一人で入っていったってこと？
いや、私がそばにいたんですけど。
じゃああなた、そばにいたあなたがなぜ言わなかったの？
だから開けたからダメだよっていうふうな話はしたんですよ。
ダメでも聞かなかったわけでしょ？
まあまあ そんな感じですね。
おかしくありません？大の大人がダメなのよ、これ人のお家のものだからねって言えば、よほっとじゃないけれども子供はしませんよ。しかも開けてるところを見たわけでしょ？
そうです、私の前で開けてました。
だからそれをなぜ見過ごしたの、あなた？
いや、見過ごしてはないです。
じゃあどうしたの？
開けちゃダメだよと、閉めなさいっていうふうに言ったんです。その時も
言ったけれども、子供は開けたんでしょ？
キャッキャッキャッキャ言って、まあ、
そこです。そこにあなたとお友達の力関係があるんですね。それがあなた、そのお友達が嫌いなんじゃないの？要するに舐められたと思ったんじゃないの、あなた？
ああ、舐められてると思いますよ。
結局こういうことでしょ。お友達が私を舐めたってことが今感情的に不愉快なんじゃないの、あなた？
まあそれもそうですけど、
だってそれしかないじゃないですか。まずはそこです。子供っていうのは必ず目の前で、もう小学校1年生ったら分かると思いますけどね、生き物だからね、分かった、開けちゃダメって、そういうわけです。
はい。
よくね、やめてよっていう言葉言っては私よくいけないって言うんですね。やめてって言うんですね。なぜかっていうと、やめてよは自分はそこに入ってるんです。やめてっていうのはね、客観的なものが見れるんです、
はい、
自分が違う方に行ってるんです。だからハッと我に戻ることがやめてっていうことなんですね。その同じで、あなたもその開けちゃダメよ、ダメなのよって言ったらしないです、その子。それでもやるとしたらすごいその友達ですよ、はっきり言って。またそれがすごいお友達でしましょう。じゃああなたが何と言っても開けてしまった、でもそのお友達をそのお嬢さんが好きだっていうことは、そこに何か問題がないですか？
さあ、認めて。先ほどおっしゃったような力関係っていうのはもしかしてあるかもしれない、
はい、ね。力関係でお母さんを任してる何々ちゃんですよね。
はい。
それに対してそのお嬢さんは、あなたはお嬢さんですね、遊んでるんです、はい、また一緒に。
はい。
ってことは、このお友達が自分にとっては救いの人。お母さんに抵抗して頑張ってるお友達は自分にとって心地いいお友達。じゃあなぜか、お嬢さんに不満があるからです、あなたに対して。でも自分がお母さんには言えないでしょ。そのお嬢ちゃんがやってくれてるんです、はい、次から次へと。だから離れられないんです。それはあなたがしていて、なぜこの子は、お友達は私を舐めるんだろうと思えば思うほど、お嬢さんははぁ、すっきりすると思ってるんですよ。自分の言えないことやってくれてますから。
まあ言えないですからね。
で、そのトカゲはあなたが飼ってるの？
そうです。
あ、もうそれはもう絶対的です。もうターゲットはあなたですよ。だからお嬢さんがまた連れてくるって言うけれども、
はい、
お嬢ちゃんもそのお友達がいることによって日頃の不満をその子が発散してくれてるんです。で、子供っていうのはそういうものですと分かってほしいんです。で、今度あなたです。あなたすごく寂しいでしょ。違いますか？
どうでしょう。
トカゲの好きなのは腕に絡みつくのが好きなの、そう持つのこと？
持ったりはしないですけど。
ヘビも好きですか？
ヘビは好きではないです。
そうですか。トカゲもある生き物を与えるんでしょ、あのトカゲは。
そうですね。
買って与えてるんですか？
まあ冷凍の虫ですけど、
うん、それを与えるときに自分はどんな気持ちになりますか？
あ、もう早く大きくなってほしいなと思ってます。
大きくなってどうするの、それで？
大きくなれば表情とか見やすい。ちょっと今ちっちゃいので。
うん、で次に言いますよ、
はい、
私があなたの手を握ります、
はい、
手首を持って私がねあなたに対してねお母さん頑張ってねっていうのと、はい、手開いて開きました、
はい、
私はそーっとあなたの指先を持って頑張ってねって、どっちが安心感ありますか？
手首です。
はい、間違いなくあなた寂しがり屋ですそれからおでにね巻かれるの好きです。
ああ、はい。
一見見るとトカゲでもなんでもね餌をやって私がいなければあなたは食べないのって子たちなんですね。征服欲が強いんですあなた。
ああ、それは感じてます。
自分を知ることです。絶対にあなたはすごく寂しがり屋で、で一見見れば、はい、トカゲを飼って餌をあげて優しいお母さん見えますけども、それは私に対してこのトカゲを服従言うこと聞いてますから、ずっと優しい目だから。
そうですね。
そうでしょ。
うん。
だからあなた手のひらに置いてるの？
肩とかに乗せて、うん、そうですね、あの日光浴とかしてます、ねうん、
はい、つまりあなたの性格が本当断片ですよ、
はい、
すごく寂しくって自分をかばってほしいんです。みんなみんな私を愛してほしいんです。
まあ、だけどそんな感情ないですからね、トカゲにね。
だからいいんじゃないの。感情があったら逃げちゃうもの。だからトカゲでしょ。逃がさないから。何言ってんだあなた。逃がさない。
そんなに私のこと嫌ですか、トカゲちゃんは。
いや、私トカゲじゃないか分からない。相手はどうでもいいんですよ、あなた。絶対に私の言うことを聞く人をあなたは求めてるんです。子供はそうはいかないです。
そうですね。
トカゲちゃんとお嬢ちゃんのを一緒にしてはいけない。
もちろんです。
してるんですよ。だからお嬢さんは抑圧があって、そのお友達があなたの前で戦ってくれてるんですよ、お嬢さんの代わりに。もしうーんって認めたくなかったら、お友達は自由に遊ばせる、
はい、
そして客観的にお友達を見てください。何の問題もないの。つまり私の大事な命のね、トカゲが、はい、あの娘に飽きられたってのが許せないんです、はい、あなた。
そうですね。
それが今日の相談じゃない、あなた。
はい。
それがしつけとかマナーとか言ってるんですよ。
はい。
今日の私の気になるところは、あなたのお嬢さんが相当不満があるはずです、はい、ですからお友達はそのまました方がいいと思いますよ、お嬢さんのためにもね。
はい、
わかりました。
はい、
じゃあ加藤先生帰りますね。
いい話伺いましたね。
はい、まあ、ありがとうございます。
最後にあの寂しいっていうことを言われましたけれども、
はい、
僕に言わせると寂しいということよりもあなた今不安なんですよね。
はい、不安ですね。
不安だから友人が小学校の1年生とはいえずかずかと入ってくる姿を見ると不安が刺激されるんですよ。
はい。
そこであなたはお邪魔しますってよそのうちに行った時は言うんですよという教育の仕方なんだという言い方をしたんですけども、
はい、
これはあなたが自分が起こったことを合理化してるだけの話なんです。
はい。
だからその不安を正面から向き合うことが今度の問題の解決だと思うんですけどね。
そうですね。
本当にあなたすごく素直に聞いてるからこれであなたもう一回り成長できますよ。
はい、
もっと成長してください。
はい、ありがとうございます。
それで3人のお子さんを立派に育ててください。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
不安の消極的な解決が合理化です。